2ページ、3ページです。多様化する働き方をリサーチ。コロナ禍をきっかけにテレワークが浸透するなど、最近の働き方はライフスタイルに合わせた様々な選択肢が広がっています。地方にいながら都会の仕事ができる制度も進み、Uターン、Iターンをする人も増えています。時代とともに進化するワークスタイルをリサーチ。ケース1、テレワーク、Uターン、移住歴4ヶ月、青山正恵さん。出身地である佐伯で子育てをしたい思いがあり、勤務地である福岡から Uターンし、テレワークをするようになりました。他に自宅勤務をしている人はいないのですが、子供が小学校に上がるタイミングで会社に相談すると承諾を得ることができました。夫も福岡で働いていましたが、今は佐伯でテレワークをしています。以前は通勤時間に1時間ほどかかっていたので、その分子供の宿題を見る時間に充てるなど余裕ができました。仕事がきちんと進む不安なところもありましたが、いざスタイルを変えてみるとスムーズに業務が進んでいます。実家が近く、両親が子供を見てくれることもあるので、仕事と子育ての両立をする上で助かっていますね。実家の近くでのびのびと仕事と子育てを。青山正恵さんの一日のタイムスケジュール。5時30分起床、朝食準備。7時30分子供を送り出し。9時から仕事。事務作業が主な仕事です。会社とは密に連絡を取り、月に2回は福岡へ出社しています。12時、休憩、昼食。13時、仕事。子供が小学校入学のタイミングで Uターンしたので、新しい環境に馴染みやすかったです。18時、就業。19時、夕食、自由時間。2ページ、写真2枚。1枚目、移住歴4ヶ月、青山正恵さん。田舎で子育てを実現、快適なワークライフバランスです。2枚目、インテリア関係の趣味を楽しんだり、子供の宿題を見たりしてゆっくり過ごしています。写真終わり。ケースその2、テレワーク、Iターン、移住歴8ヶ月、泉弘樹さん。東京都の広告代理店に勤めていますが、コロナ禍でテレワークの業務が定着したことから、趣味の魚釣りや家庭菜園、狩猟といった自然が身近で体験できる地域にいつか住めればと思っていました。そんな時に家族の介護の必要性が急遽発生したことから、会社に相談した結果、会社と協議を重ねて自然豊かな佐伯でのフルリモートが実現しました。賃貸の空き家に住んでいますが、周りが静かで、大家さんや近所の人も気遣ってくれて、温かい人間関係に魅力を感じています。仕事では不要な通勤時間がなくなり、時間を有効に使えて生産性が向上しました。仕事を終えると、夜釣りに行ったり、畑仕事やジョギングをしたりと、趣味の時間を楽しむ充実した暮らしに満足しています。泉弘樹さんの一日のタイムスケジュール。趣味や運動の時間も増え、以前より健康的な生活に。7時30分起床、朝食準備。8時30分畑仕事。いちごや里芋、トマト、ナスなど、いろいろな種類を栽培。毎朝の水やりが日課です。9時30分仕事。オンラインミーティングや企画書作りをします。勤務地の東京へ出社するのは月1回程度。12時昼食、13時仕事。今は狩猟免許の取得を目指して勉強中です。19時ジム。ジムは週3回、週2回は万丈川のほとりを10キロ近く走っています。21時から24時、自由時間。鶴見の方まで夜釣りに行くこともあります。3ページ、写真2枚。1枚目、Iターン、 移住歴8ヶ月、泉弘樹さん。時間を有効活用できて、仕事の生産性もアップ。2枚目、畑仕事をする泉弘樹さん。写真終わり。企業、法人の皆さん、大分ジョブナビを利用してみませんか？大分ジョブナビとは、大分県が運用する中小企業などにおける人材確保や移住、定住の促進を目的に、移住支援金支給対象求人、新卒求人除くを掲載している就職・転職のマッチングサイトです。大分県内の企業や法人であれば無料で求人を掲載でき、会社の求人情報を様々な地域の求職者へ PR できます。詳しくは大分ジョブナビのサイトをご覧ください。大分ジョブナビ QR コードあり。問い合わせ、大分ジョブナビ運営事務局、電話 03-5657-4386。 なお、大分ジョブナビの運営は、大分県雇用労働政策課からパーソナルプロセス&テクノロジー株式会社が受託しています。U ターン、I ターンを考えている皆さん、佐伯市移住支援事業を活用ください。県外からの移住者が佐伯市で県の大分ジョブナビに掲載された企業に就職したり、テレワークや地域課題解決型起業などをした場合、国の要件に合う移住、世帯耐震であれば、申請により支援金が支給されます。詳しくは問い合わせてください。支援金支給額、世帯定額100万円、単身定額60万円、東京圏以外18歳未満の子どもは1人につき30万円加算、上限あり、東京圏18歳未満の子どもは1人につき100万円加算、上限あり。問い合わせ、コミュニティ創生課移住・定住推進係、本庁舎2階41番窓口、電話 22-3033。 4ページです。教えて、進化するワークスタイル。ケースその3、地域おこし協力隊。佐伯市地域おこし協力隊、越石俊樹さん。出身地である金沢は冬が雪深かったため、九州方面で農業ができる環境を探していました。渡辺農園で有機農法を学べる協力隊の求人を見て、すぐに家族で移住を決めました。移住して半年ですが、土作りをはじめ、毎日多くの学びと発見があります。今後は有機農法に関わる人との横のつながりを広げ、有機野菜が子どもたちにも身近な存在になるようにしていきたいですね。写真、佐伯市地域おこし協力隊、越石俊樹さん。有機農法を学び、仲間と共に次世代へつなげたい。写真終わり。佐伯市地域おこし協力隊を募集します。ゴミの減量と利活用に取り組む人募集。豊かな山、川、海を持つ佐伯では、自然を大切に受け継いでいく佐伯人を育て、輝く町づくりを目指しています。現在は5人の地域おこし協力隊が、有機農法の実践や地域特産品の開発、消費拡大などに取り組んでいます。市の新たな支出を伴わないゴミ減量化や再資源化の取り組みを企画、検討、実践する協力隊を募集しています。ご家族や身近な方に U ターン、I ターンを検討中の人がいましたら、募集があることをお伝えください。募集期限8月31日木曜。詳しくはこちらから QR コードあり。ケースその4、コワーキングスペース。長島ベース、青木誠一郎さん。様々な年齢や職種、所属の人が空間を共有しながら仕事を行うスペースをコワーキングスペースと言います。フリーランスのビジネスマンや学生、家計簿をつける人、読書をする人、資料作成や 資格取得の勉強をする社会人など、いろいろな人が利用しています。まずは併設するカフェを利用し、空間の雰囲気を見て利用方法を尋ねてみませんか？コーヒーを飲みに行く感覚で気軽に足を運んでください。写真、長島ベース青木誠一郎さん、新たな発想が生まれるきっかけ作りに。写真終わり。佐伯市内のコワーキングスペース。さまざまなシーンで利用できるコワーキングスペース。佐伯では数箇所のコワーキングスペースが設置され、さまざまな立場の人にとって働く場の提供や創業支援などの取り組みを進めています。利用方法や料金については施設へ直接問い合わせてください。長島ベース、長島町1丁目 8-20、電話 080-8837-0230、三角わさび、内町 3-26、2階、電話 090-5749-7355、トランキーロ、清家税理士事務所、大手町3丁目、7番26号、佐伯フラッグ、電話 22-8628、緑荘、西谷町 1-7、メール、緑荘.apartment@gmail.com。 5ページです。ケース、その後、ワーケーション、梅、キャンプ村、空のほとり、戸高正文さん。ワーケーションとは、テレワークなどを活用し、観光地やリゾート地など、普段とは異なる環境で、余暇を楽しみながら仕事を行うことです。昼はキャビンで仕事をし、夜は星を見ながらバーベキュー、早朝にはジョギングをするなど、気分をリフレッシュしながら働けるのが魅力です。施設内には Wi-Fi や家電、冷蔵庫が備わり、バーベキューグッズの貸し出しもしているので、カバン一つで自然を楽しめます。写真、梅キャンプ村空のほとり、戸高正文さん。自然に身を置き、リラックスしながら仕事ができます。写真終わり。ワーケーションしてみませんか？日常から少し離れて、自然を楽しみながら働く。広大で豊かな自然、地域の食を生かしたワーケーションには、新しいワークスタイルの魅力があります。下記の施設では、個人の暮らしの豊かさを高め、人と人との心の距離を縮めるプログラム作りを目指しています。梅、キャンプ村、空のほとり。梅、大字、南田原、2513-3。電話 54-3088。出会い公園、キャンプ場。上浦、大字、津井浦。電話 32-3111。上浦振興局。お試し滞在補助を活用ください。最近の風土を感じながら物件探しができるチャンスです。市外から移住を目的に佐伯市を訪れ、移住活動をした人に対して宿泊費と交通費の一部を以下の通り補助する制度があります。住まいを探しながら数日間の短期滞在をすることで、佐伯のたくさんの自然を感じ、風土を知ることもできます。新しい環境でのワークスタイルやライフスタイルを見つける機会に、ぜひ制度を活用してください。ショートステイをしながら新たな環境を探す。お試し滞在補助の対象者や補助の内容は以下の通りです。希望の人は、滞在の2週間前までに申請書類を提出してください。対象者、佐伯市以外在住で、20歳以上、50歳以下の人。移住活動のため、佐伯市を訪れる人。移住活動。1、市役所での相談。2、市内、宅建事業者を通じて物件の現地確認を行う必要があります。なお、1および2は、2日以上滞在。補助の内容。1泊目から、 最大4泊目までの宿泊費の5分の3を補助します。1泊1人当たり最大8000円まで、補助対象者及び同行する配偶者の2人まで、交通費を定額補助します。 QR コードあり。